説教時を知っているか、石橋秀夫牧師です。
賛美歌が与えられているということは本当に感謝でありますが、今日はこの賛美歌を使いまして、教会には使ってはいけませんという賛美歌を使っておりまして、やっぱりだらしないと思っておられるかもしれませんが、事情がありまして、その事情は妻に原因があります。妻は三輪自転車電動に乗るようになりまして、前の二輪車の電動自転車が乗らないものですから、私が乗っているわけです。普通の自転車乗りたいんですが、あれを乗っちゃうともうやめられませんね。で、先ほど自宅を出て直角に左側のあの橋を駆け上るわけです。普通の自転車であそこはもう思い切ってくわなければ上まで一気に上がれませんので、その癖がついておりまして、あそこで電動自転車であることを忘れて思いっきりこいちゃいましたら、ボーンとこう出ていってブレーキをかけないと危ない状況で、思いっきりブレーキをかけましたら、そのまま橋の、柵に当たりましてね、カゴの中にあった三陸がポーンと飛んでいっちゃいました。今橋の下にあります。幸いそこは水がないところですので、後で取りに行きたいと思いますが、大好きな賛美歌から見放されたのかと思ったりしておりますが、何と言ったらいいでしょうかね。香川豊彦のことをお話しいたしました。香川豊彦の呼ぶ理解、前回お話ししたところでありますが、香川豊彦がこんなことを言っています。詩編はビオラの伴奏に合わせて、読唱するがいいと。呼ぶ記は、大きな盾ごとの伴奏に合わせて大合唱するがいいと、こんなふうに言っているわけです。38章から学んでおりますが、まさに38章、今日のところも含みながら神様が語っているその言葉を聞きながら、大きな盾ごとを持って大合唱をする、そのような賛美の歌が響き渡るわけです。このことは大変、考えさせられるところであります。苦難はどのようにして克服されるのかという問題がこの言葉から導き出されます。ヨブは神に問いました。どうしてこんな苦しいことがあるのだ、正しいものがどうして苦しまなければならないのか、神に対して激しく問うたわけです。そして今問うものから問われるものになっているわけです。神様から激しく問われている。前回学んだところでありますが、これは何者か、知識のないのに言葉を重ねて神の経輪を暗くするとは、と激しい問いかけがヨブになされるわけです。ヨブがあれほど問うて問いまくった、その問いに対しては神様は一切お答えにならない。お答えにならないで問いかけておられる。このことを考えさせられるわけであります。ヨブの問いに一切お答えにならない。 神は呼びに問いかけられている。そしてそこで語られている神様のお言葉を聞いて、大きな盾ごとの伴奏に合わせて神の技を大合唱する、大合唱せざるを得ない、そのような世界に導かれる。いや、もうあなたはその世界に生かされている。なのにと激しくヨブに問いかけるわけであります。このことが大変考えさせられるわけであります。私たちのうちから神を褒めたたえる大合唱、その輪に加えられている、そのことにおいてヨブの抱えている苦難の問題が小さくなっていく、いや吹き飛んでしまっていく、そのような神様の問いかけ、そしてまた御言葉を学んでいるわけでありました。どんな苦しい現実の中でも神の御業を知って大合唱することができる、賛美することができる、そのことによって私たちは、私たちが抱えている苦しみから解放される、救われる、そのことを教えられていくわけであります。神を大合唱せざるを得ない、神を賛美せざるを得ない、そのところで第一に示されることが神様の壮大な宇宙創造の御業であります。38章以下で示されるところであります。壮大な宇宙創造の神の技が語られ、そして地にある地に生きる小さな小さな弱い生き物にも神様のご配慮がなされている、そのことを知らされると、神を賛美せざるを得ない。さらに私たちにおいては、神を賛美せざるを得ない神様の尊い世界を創造されたその御業のうちに生かされていた私たちが、人間が罪を犯してその世界を失ってしまった、罪が入ってきてその世界を失ってしまった、その世界を失った者にその罪から解放されて新しいイエス様による世界、その世界の中に招き入れられて生かされる、そのことが示されたときに、心から神を高らかに大合唱せざるを得ない、そのような神様の救いの御業が、大いなる御業が今日の御言葉において示されてくるわけであります。38章の一節から学んできて、38節まで学んだところでありますが、31節から33節については、今日の聖書の箇所と重ね合わせて学びたいと思って、前回は詳しくは、お話をしませんでした。31節見ていただきたいと思います。神様の天地宇宙創造の御業が記されていくわけであります。スバルの鎖を引き締め、オリオンの角を夢ることがお前にできるか。時が来れば銀河を繰り返し繰り出し、大熊を子供と子熊と共に導き出されることができるか。天の法則を知り、その支配を地上に及ぼす者はお前かと問いかけられるわけであります。天の法則を知り、その支配を地上に及ぼす者はお前かと呼ぶに問いかけられるわけであります。夜空に輝く、星のことが語られてくるわけであります。オリオン星座は東から見たり西から見たり南から見たり、その形が変わるわけでありますが、一つ一つはしっかりと結び合わされている。そこに神の技がある。オグマ座やコグマ座、 夜空の星を示しながら宇宙の法則を定め、これを支配しているのは誰だ、誰か、まあ、そのような問いが私たちになされてくるわけであります。天の法則を作り守られる神の技、宇宙物理学者が宇宙を研究するわけであります。宇宙を研究しながら神を信ずるものになっていくという話を聞きます。天の法則を研究して、宇宙は頭の良い存在によってデザインされたとしか考えようがないと言って神を信ずるものになっていく、そういう話がよくあるわけであります。実際に太陽系の惑星のつながりをちょっと学びながら、大変不思議に思うわけであります。太陽系で生きていくことができているものたち、それは小さな地球の、しかも地上から12キロ、この中でしか人間は、生き物は生きていくことはできません。まあ、大流圏というこの下から空を見て12キロの部分、この部分でしか人は、動物は、生き物は生きていくことができないわけであります。まさに奇跡であります。太陽の周りを地球が回る、1年間で回る、1日で1回転する、その一つ一つが、8個の惑星、その重力の関係の中で、なされる。それによってこの12キロのこの部分が保たれている。もし月がなかったら、月の重力がなかったら、私たちの世界はどういう世界になるか。もし月がなかったら、1日は8時間、そしてものすごい速さで地球が回りますから、風速70メートル、もう強風が吹き荒れている。そういう中で生きることができるのは恐竜ぐらいだろう。まあ我々は生きていくことはできないわけです。もう地球の大きさから始めて、もう一つ一つを見つめていくと、もうそれは奇跡というか超奇跡、超奇跡の神様の法則のうちにあって、私たちはこうして命を保って生きることができている、そのことを思わしめられるわけであります。天の法則を知り、その支配を地上に及ぼす者はお前か。この神様の御業を見つめていくときに、私たちは大きな盾ごとに合わせて大合唱して神を賛美せざるを得ないのであります。そしてまた地においては、前回神の創造の御業の中で、神はお作りになったすべてのものをご覧になった、見よ、それは極めてよかったという御言葉を学んだわけであります。神様が作った世界は極めてよかった、極めて良い世界のうちにあって神様の言葉が響きます。埋めよ増えよ、海の水に満ちよ、鳥は地の上を増えよとの祝福の言葉が響くわけであります。同じ祝福の言葉が人間のみならず、海の水、海の中に住む魚たち、地を這う者たち、空を飛ぶ鳥たち、すべてに同じ言葉を持って神は祝福をされるわけであります。埋めよ増えよ、地に満ちよ。聖書の世界では契約というものがとっても大事です。 旧約聖書、新約聖書、神と人間との契約の世界です。この神と人間との契約の世界、この契約を人間のみならず海の中に住む魚たち、地に這う動物たち、空を飛ぶ鳥たち、その契約のうちに生かしているということに聖書から教えられるわけであります。したがってあのエデンの園で中央の木の実を食べてはならない、中央にある木の実を食べてはならない、これは神様の御言葉であります。この御言葉を守る限りにおいて全ては許される、これは契約であります。この御言葉を守るならばエデンの園で生きることができる。しかも人間に対してこの契約は他の生き物にも及ぼされていくということが示されます。なぜならばエデンの園から人間は追放されるわけです。中央の木の実を食べた、これを食べたら神のようになれるという誘惑に負けて食べてしまった。そのことによって極めて良い世界に罪が入り込むわけであります。そして人間はそこから追放される、アダムとエバは追放される。そのことによって他の生き物も生きるところを失うわけであります。エデンの園は存在しなくなってしまうわけであります。人間の犯した罪によって他の生き物たちもその滅びの痛みを背負って生きなくてはならなくなってしまった。それがイエス様が与えられる前は、与えられる前の人間の姿であります。今日の聖書の箇所を見ていきますと、神様の創造の御業とそのご配慮は地に住む本当に弱い者の上に、また大食いで貪欲な者に対しても神の配慮がなされていくことが示されています。39節見ていきますと、お前は目印のために獲物を備え、その子の食欲を満たしていることができるか。目印は茂みに待ち伏せ、その子は隠れ家にうずくまっている。誰がカラスのために餌を置いてやるのか。そのひなが神に向かって泣き、食べ物を求めて迷い出るとき。目印、大食いであります。カラス、貪欲であります。このようなものにも神は配慮されておられる。人間の知らないところで大きな配慮される神の御業が、示されていくわけであります。地に住む一つ一つの生き物に対して配慮される神の御業を見て、神を褒めたたえよと語られていくわけであります。39章の一節を見ていただきますと、お前は岩場のヤギが子を産む時を知っているか。目近の海の苦しみを守ることができる、か。月が満ちるのを数え産むべき時を知ることができるか。目近はうずくまって海、子を食い出す。その頃は強くなり野で育ち、出ていくともう帰ってこない。野生動物の養育について語られてまいります。野生動物の繁殖について語られていくわけでありますが、命の発生という神秘な出来事が神の配慮の中で起こることが示されてくるわけであります。岩場のヤギ、メジカ、最も弱い動物であります。最も弱い動物が楽々に子供を産み、そして育てる。人を知らず人間に助けを変えなくても、神の父に従って楽々と 命の誕生とその育ちがなされ、やがて親元を離れていく、そして神の創造の秩序へと組み入れられていく、そのことが語られてくるわけであります。そのような命の誕生が人間の知らないところでなされている。命の誕生の時をお前は知っているか、ヨブに問われていくわけであります。命の発生音、神秘、この時を知って愛の配慮される神の御業、最も弱い動物が楽々と子供を産んでいる、その出来事の中に神の愛が注がれていく、この神の技を示されたときに神を賛美せざるを得ないということになるわけであります。そして先ほど講読文で読んだところでありますが、主イエスキリストも鳥や花に身を向けさせます。マタイ6章25節から34節見ていただきたいと思います。山上の説教のイエス様のお言葉であります。6章25節、だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしないのに、しない。だが、あなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって、寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず積みもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花一つほどにも飾ってはいなかった。今日は生えていて明日は炉に投げ入れ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか。信仰の薄い者たちを、だから何を食べようか何を飲もうかとか何を着ようかと言って思い悩むな。それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものがあなた方に必要なことをご存じである。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから明日のことはまで思い悩むな。明日のことは自らが思い悩む。その日の苦労はその日のだけで十分である。この有名なイエス様の御言葉が示されてくるわけであります。何よりも神の国と神の義を求めなさいと語られていくわけであります。人間の深刻さは神の国と神の義を見失ってしまったというところに人間の深刻さがあるわけであります。天地創造の物語の一章の最後のところで、神はお作りになったすべてのものをご覧になった、見よ、それは極めてよかった、極めてよかった世界であります。極めてよかった世界で神の祝福の中に生きることが許されていた。この世界をアダムとエバは失ってしまうわけであります。人間はこの世界を失ってしまうわけであります。神との関係が破壊されてしまったわけであります。食べてはならないと と言われた中央の木の実を食べてしまった。神の御言葉を虚しくした。そのことの故に神との関係が失われてしまった。神の祝福された世界から追放されてしまうわけであります。人間を犯したこの罪の故に他の生き物も影響を受けてその世界を失ってしまう。そのような悲しみから人間は救われなくてはならない。神はこの罪の中に生きる人間、滅びの世界に沈んでしまった全てのものを救い上げるために新しい世界を創造されていくわけであります。ロマ書8章の19節見ていただきたいと思います。284ページ19節。被造物は神の子たちのあらゆるのを切に待ち望んでいます。被造物は虚無に服していますが、それは自分の意思によるものではなく服従させた方の意思によるものであり、同時に希望も持っています。つまり被造物もいつかは滅びへの霊俗から解放されて神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれるからです。被造物がすべて今日まで共にうめき共に生みの苦しみを味わっていることを私は知っています。被造物だけではなく霊の発砲をいただいている私も神のことされること、つまり体のあがなわれることをこの中でうめきながら待ち望んでいます。私はこのような希望によって救われているのです。見えるものに対して希望は希望ではありません。現に見ているもの誰がなお望むことが望むでしょうか。私は目に見えないものを望んでいるなら忍耐して待ち望むです。まあ、このような言葉が示されていますが、被造物もうめき苦しんでいる、神の子たちが現れることを切に待ち望んでいると示されています。この神の子というのは主イエスキリストによって救われた者たちを指すのであります。新しい救いの世界が待ち望まれている。極めて良い世界が人間の傲慢によって罪において壊されていく。私たちは今も地球の温暖化などその深刻な現象の中に生きているわけであります。神はその苦しみを共に苦しんでくださいながら、その時に向かってその御業を進めてこられた。その時、新しい世界の創造、このことはイザヤ書65章によって示されます。イザヤ書65章を開けていただきたいと思います。1168ページであります。1168ページ。イザヤ書65章17節を見ていただきたいと思います。見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。初めからのことを思い起こす者はいない。それは誰の子にも昇ることはない。良い男子に喜び楽しみ喜び踊れ。私は創造する。見よ、私はエルサレムを喜び踊る者として、その民を喜び楽しむ者として創造すると、新しく創造される世界について語られてくるわけであります。人間を見つめること、その世界を見つめること、私たちを見つめること、それは罪の故に神様の大きな痛みであった。しかし痛みであるものが今や 神の喜び楽しもうとして新しく創造されると語られていくわけであります。この神が新しく世界を創造されるその時について私たちはイエス様の最初のお言葉にを思い起こすわけであります。時は満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。時は満ち、神の国が近づいた、失われていた神の国が近づいた、神様の祝福の世界に生きる時が近づいた、新しい世界が創造されるその時が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。イエス様のお言葉が響くわけであります。神の子たちが、あられの被造物 の世界の者たちが、被造物は神の子たちがあられのを切に待ち望んでいた。パウロが言う神の言葉、主イエスキリストによって救われた者たちであります。神の国は来た、新しい天と地がイエス様によって創造された、神が喜び楽しむ人間を創造したされた、その新しい国の神の国の中心がこの礼拝であります。神はこの礼拝において私たちを喜び楽しんでくださっている。神様のあふれるばかりの愛のうちに私たちは生かされるものになったわけであります。神は天を指し、神の創造の大いなる技を知らせてくださいます。そして地を指して、どんな小さな生き物にも神の配慮があることを知らせてくださいます。そしてついにその時が来たのであります。罪許されて神が喜び楽しむものに変えられていく、私たちが新しい人に作り変えられて神の愛と祝福の世界に生きるものとされたのであります。大きな盾ごとを伴奏に大合唱することができる新しい世界に生きるものとされたのであります。どんな時でも、苦しい時、悲しい時、どんな時でも神を大合唱するその賛美を私たちから奪う者はいない。この賛美のうちに生きることが許される、神を信じる者の幸いであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、呼ぶ気に学ぶことができて感謝いたします。天を見て神の創造の御業を驚き喜び賛美することができます。地を見て私の知らない世界において神は働き、小さな生き物、弱い生き物、また人に忌み嫌われる者たちの上にも神の愛の配慮が注がれていること、そのことを知らされて神を賛美することができます。何よりも極めてよかった世界が人間の堕落によって壊され、そして罪の中に苦しんでいた私たちをそこから救い上げるために主イエスを送ってくださいました。イエス様によって新しい世界を私たちに備えてくださいました。そのことを思い心から感謝いたします。イエス様の十字架と復活のうちに生かされること、このようにその救いを信じて礼拝をすることを神は喜び楽しんでくださっています。そのように私たちが大きく変えられたこと、そこに示された神様の恵みを思い、高らかに主を賛美することができますように、心から主を賛美する世界に生かされていること、その際をかみしめながら心からの礼拝を捧げ続けていくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。